今日はルカの福音書の2章8節から20節です。このところには神の栄光の現れが記されてあります。8節に、羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていたと記されてあるわけですけれども、この羊飼いたちはおそらくはユダヤの中で最も下層の人たちであると思われるわけです。家がない、野宿をして、そしてしかも夜にその羊の番をする、その日その日を生活していて将来の希望もない、そのような人たちであったと思われるわけです。しかし神様の栄光というのがそうした人たちに与えられていく。9節のところに主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたとあるわけですけれども、そうした希望のないような人たちにも神様はその栄光を表してくださるわけです。そしてこのことは10節に、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。もう民全体に与えられる、良い働きをし、そしてまた身分の高い人たちだけではなくて、もう本当にこの取るに足りない人からも忘れされてしまうような、そういうような人たちにも大きな喜びが与えられる。それがクリスマスの恵みであるということです。11節にはあなた方のために救い主がお生まれになりましたと御使いは言ってるわけですけれども、それは私のために救い主キリストはお生まれになってくださったということになるわけです。私たちに対する神様の最大のプレゼントは救い主が私に与えられる、これ以上の大きな喜びは他にはないわけです。神の栄光、それがこの地上においても表され、そして羊飼いはそれを見ることができたわけです。14節に糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと天の軍勢は賛美したわけですけれども、貧しい、もうお金も十分に持っていない、そういう人たちに神の栄光が表され、そしてまた彼らの心の中にも平和平安が与えられるというようなことが実現したわけです。私たちにもまたこの天での神の栄光に預かることができる、そしてまたこの地上においても平和、心の平安が私たちの心の中に与えられるということであるわけです。御心にかなう人々とあるわけですけれども、御心にかなうということは何かというと、それは神様との交わりが与えられるということであるわけです。私たちはかつては真の神様、すべてのものを作られたこの創造主である神を知ることはなかったわけです。ただこの世に生まれてこの世の中で生きていた、じゃあ自分は死んだらどうなるのか、その先がわからないようなものであったわけですけれども、しかし私たちにも糸高きところ、天国での神の栄光に預かることができる、そしてまた今地上においてこの世に生きていても神様が共におられて平安が与えられる、これがクリスマスの喜びであり、2000年経った今も変わることはないわけです。羊飼いたちはこのことが本当かどうか、15節を見るならばこの出来事を見届けてこようと言って、ベツレヘムの町に入って行ったわけです。そして16節を見るとマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それが御使いが12節であなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます、それがあなた方のための印です といったことがその通りであったわけです。あなた方のために救い主がお生まれになった。確かに自分たちのためにこの救い主はお生まれになってくださった。それは彼らにとっては大きな喜び、そしてまた将来に対する希望であったわけです。神様が共におられる、そしてまた天の栄光を見ることができる。彼らはそのことを本当に心から喜んで、17節を見ると、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。なんと町の人たちにこの救い主がお生まれになったということを彼らは知らしたということであるわけです。そして彼ら自身は20節を見ると、神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らの心の中にも誠の神様をあがめる、そして賛美するっていうのはもう喜びが口からあふれ出てくる、もうその喜びを抑えきることができない、そのような喜びを貧しい羊飼いたちは心の内に豊かに与えられたということであるわけです。それは今日も神様は私たちにそのような恵みを心の中に与えてくださる。私たちもこの救い主イエス・キリストが私のためにお生まれになってくださった、そしてまた天の栄光、そして心の平安を与えてくださる、このことを信じ、またクリスマスを心から感謝するものとさせていただきたいと思います。